第14回カザマンス2007年2月日誌第14回はマイルのお母さんが書いています。マイルの母より
セネガル共和国の内陸の町フンジュンを出発して、新サルーム川河口から船を進めること70海里、すなわち130キロメートル。夜が明ける頃、私たちはセネガル南部を流れるカザマンス川の河口に着きました。河口にはサスがあるのですが、サスに打ちつける高波が私たちの前に壁のように立ちはだかっています。このサスの向こう側に川に入る水路があるはずなのですが、水路を示す目印の部位がどこにあるのか分かりません。念のため船の位置を再確認しましたが、やはり水路の入り口は間違いなくこの辺りのようです。夫のクリスティアンがマストの横棒に腰をかけて目を凝らし、やっと部位を見つけました。波に揉まれて横倒しになっていたため気づかなかったのです。水路に入るにはもう少し潮の流れが変わるのを待つのが得策のようです。夜半から少しずつ大きくなっている北西からのうねりがひどくならないことを願いながら、荒波の中、船を同じところに何度も旋回させながら、潮の流れが変わるのを待ちました。ひどい揺れだったため、マイルはかなり疲れた様子でした。荒海を航海する船の中なんて快適なはずもありませんけど、午前11時ごろ、荒波が幾分落ち着き、ほとんど沈んだままだった部位も波間に姿を見せるようになりました。帆はそのままでエンジンの回転速度を上げました。マイルは事の成り行きを心配そうに見つめていました。水路の両側は浅瀬になっており、波が荒々しく打ち寄せています。この波に飲み込まれないようにしながら前進しなければならないので、舵取りが難しいのです。ものすごい波しぶきで前がなかなか見えない状態です。水路から外れてしまってもいけないし、どちらかに偏りすぎるとすぐに難破してしまうという緊張の中、どうにか私たちはこの難事業をやり遂げました。最も危険な箇所は過ぎたのです。そこから先は誘導の部位がないため、音響で水深を測る装置を使って進むことにしました。河口から最も近いジョグという村を目指し、ゆっくりと川を遡って、この漁村に錨を下ろしました。やっと休憩です。徹夜明けで、しかもかなりの量のアドレナリンを分泌したので、ご褒美の休憩です。ジョグは小さな静かな村です。セネガル共和国の最も南に位置するカザマンス地域の住民であるジョーラ族が住んでいます。15年ほど前から漁業が盛んになったそうで、広々とした岸辺には丸木舟がたくさん並び、さながら丸木舟の駐車場の様子を呈していました。船はどれも大型で彩りも鮮やかです。漁に出ていく船や帰ってくる船が見えました。収穫された魚は船から降ろされるそばから売られていきます。女性たちが岸辺で待ち構えているからです。彼女たちは買った魚をさばいて塩を振り、植物の葉を編んで作った大きなざるの上で乾かして干物にします。そばでは丸々と太ったハゲタカの群れがおこぼれに預かろうと目を光らせています。あふれんばかりの色彩、強烈な匂いに満ちた村の風景です。川を少し登ったところに丸木舟を作る場所があります。この村の造船所と言ってもよいでしょう。さまざまな段階の作りかけの船を見ることができました。この村には電気が通っていないので、船作りもすべて手作業です。
ここにジョグの岸辺の写真があります。マイルのお母さんが丸木舟の駐車場と呼んだ場所と思われます。赤、黄、緑、青など様々な色彩を施された丸木舟が、舳先を川に向けてずらりと並んでいます。確認できるだけでも10艘はありそうです。
朝から強い風が吹き始めたため、ジョグの村を出発しなければならなくなりました。すでに波の高さは許容範囲を超え、すべてが深い極まりない状態です。キッチンのテーブルで勉強していたマイルの顔から血の気が引いていました。船酔いです。私たちはあまり遠くない支流の一つに避難することにしました。すぐそばの小さな村に、遠く首都ダカールまで流し出渡っているという呪術を使うお医者さんがいました。この辺りにはまだ精霊信仰が根強く残っているのです。また、支流の入り口の岸辺には川の神様が祀られていました。神様、この狭い水路を無事に通り抜けて村に入れますようにと祈りながら進みます。岸辺にいた一人の漁師が、もっと右に寄れと身振り手振りで教えてくれました。ありがとうと答えました。さらに2海里、約4キロメートルほど進んだところにある村に到着し、怒りを下ろしました。ひなびた素朴な風景が広がっています。帰宅中の漁師たちは、カポックという木の幹をくり抜いて作った丸木舟に乗っていました。水を詰めたドラム缶を抱えて、小屋やテントのような簡素な住まいに帰っていく人もいます。川に洗濯に来ていた女性も家路を急ぐところでした。頭の上にたらいを乗せ、背中には赤ん坊を背負っています。この村には水道もなく、電気も通っていないそうです。
ここに川の岸辺近くにある民家の写真があります。木の柱を何本か立て、その上に屋根を張ったとても簡単な作りの家です。布のようなものを張って屋根代わりにしている家もあります。屋根の下には籠やバケツ、木の箱などが雑然と並べられています。
雨季が明けて1ヶ月余り、ところどころに緑が残っているところもありますが、水田はもう黄色くなっていました。まだ蚊が多いので、虫刺されには万全の予防策をとりました。船の上の日よけの場所にも、ベッドにも蚊帳を張りました。虫の多い夜明けと日没に外に出るときは、長ズボンに長袖のシャツかワンピースを着て、衣服で肌を覆います。衣服に覆われていないところには、虫よけの薬を塗ります。ここでは、いまだに多くの幼い子どもたちが、マラリアの犠牲になっているのです。マエルも虫にはかなり気をつけていました。糖尿病とマラリアが好ましい組み合わせではないことを、十分に承知しているのです。また、この旅行の一瞬一瞬を100%楽しみたいと思っているので、病気のために時間を無駄遣いしたくはないのです。彼女は自分の健康に責任を持ち、靴は足の肌が露出しないものを履き、池や川には入りませんでした。吸血昆虫による病気に感染することがあるからです。カザマンス川沿いの村ニュームーネに夜の帳がおりました。デッキに陣取り、ハイビスカスティーを楽しみます。気持ちの良い夜でした。土手で猿が木の実をめぐって争っているのが聞こえます。カマスの中では、2メートルの大きさにもなるオニカマスに追いかけられた魚たちが、私たちの目の前で飛び跳ねました。1匹でいいから、私たちの船の上に落ちてくれたらいいのに、と思いました。村には明かり一つ見えません。ここ何週間もランプ用の油が不足しているのですが、ろうそくは高いため、料理のための炭火の明かりだけで夜を過ごしているのです。どこからともなく、現地の言葉、ディオラ語の祈りの歌が聞こえてきました。ドラムの伴奏が続きます。ここにはテレビがないので、夜は人々が集まって過ごす時間なのです。
以上で第14回カザマンスを終わります。以上、音読、稲見陽子、ナレーション、吉村幸男。